ではもうしばらくお話しいたします。ちょっと前置きの話に手間取りまして、なかなか今日の予定したお話に入れないんですけども、前回お話ししましたのは、前回今年の4月の13日ですねにお話ししましたのは、親鸞聖人が自らご自身の人生について、語られた中で、一つの大きな起点である法然上人との出会いですね、それを、建仁元年1201年先生である法然上人と出会ったと、そのことを親鸞聖人は捨てて本願に帰すという形で自ら表現していらっしゃいますということから、前回はお話をしました。復習になりますけども、この特に捨てるという字と、それから帰すという文字の意味に注目しまして、捨てるというのはですね、ある意味ではきっぱり捨てると、この木という字は、言いましたように子供をちりとりの上に乗せて捨てるという字だというふうにお話ししたんですけども、一番自分が信頼し大事にしているものをきっぱり捨てるという字、特にそのちりとりの上に捨てるという意味で、この手辺の自ら手を離して捨てるっていう、この捨てるという字はあってですね、こう捨て締めさせられると、そういう、託して捨てるという意味が、ちりとりのように乗せて捨てるという形だと。しかし同時に一番大事なものを捨てていくという、子供ですからそういう意味が取れる字だと。それから木という字はですね、単に変えるということじゃなくて、本来に向かって歩んで帰るという意味だと、本来に歩んで帰るという字だと。これちょっと略字ですから、本来の字だとこういう字ですから、ここは足という字の変形ですから、歩んで本来に帰るという意味が、キスという字なんですね。ですから、こう自分は今まで一番こう拠り所とし、大事にし、前提とし、常識としていた、そういうものが捨てさせられると、そのことがそのまま本来に返っていくという歩みになるんだという、そういう言葉が、常務を捨てて本願に帰すという意味でだろうということでお話ししました。で、大事なことはこの前のフレーズが条件説というものではないんだと、 条件説というとですね、前の事柄が条件となって後ろの事柄が可能になると、造具を捨てた者が本願に帰属できるという意味じゃなくて、これは同時性なんですね。親鸞先生の書き方で言いますと、造具を捨てるということがそのまま本願に帰すという歩みになるんだと、そういう意味で、前が完成したものが後ろのが可能となるという条件説という読み方はすべきではないんだろうということでお話をしました。でこれは非常に大事な点ですので、繰り返しこのことを私たちこう確認していかねばならんと思うんですね。でそれで今日はですね、このことをもう少し具体的にこう考えてみようと思って思うんですけども、親鸞さん自身はその造具を捨てて本願に帰すとおっしゃってるんですが、そのことをこういう形で表現した出来事があるわけですね。こういう形で表現した出来事がこの建仁元年という年にあったわけです。具体的には出来事の形で言えば、仏教を捨てて具体的に起こっている出来事は、比叡山の仏教を捨てて法然上人の吉水の法然上人の教えに帰したと、そういうことが実際には起こったわけですね、あったわけですね。でそのことを自ら後に、この出来事は造具を捨てて本願に帰すということが私の上に開いたということなのだというふうに自分でこう自ら書いていらっしゃるわけですね。それから出来事から言えばこういうことです。比叡山の仏教を捨てて吉水の法然上人の教えに帰した、そういうことになったと。現に自分は法然、20年間いたんですよ。20年間いた、9歳から29歳まで丸々20年間いた比叡山の仏教を捨てたんだと。でその捨てるということは、私たちでも20年間やってきたことをやめるというのはですね、なかなか踏み込みはつかないですし、できにくいことでしょうけれども、同時に前お話ししましたように、比叡山の仏教を捨てるということは単に思想的に教えを捨てるというよりも、自分の将来も生活の安定も全て捨てるということだということをお話ししました。比叡山にいれば弟さんの慈雲という方がそうであったように、財産がついて、その時のお寺というのは今のお寺と全然違うんですから、寺領といってお寺の領地を持っているお寺の住職という地位が一応保証された身分なんですね、親鸞上人の場合。その繰り返しになりますけれども、親鸞上人が亡くなられるのはすぐ下の弟さんの神武という方のお寺で居候をしてて亡くなります。で神武さんというのは善法院というお寺の住職なんですね。善法院というのは比叡山の末寺です。でも今の言う本山と松井と違いまして、前方院には前方院領という荘園があったはずです。だからそこから毎年年が納められて、そのことでお寺の運営も神武さんの生活も保障されているわけですね。そういう人ですし、そして同時に僧侶といって お坊さんを監督するそういう監督官の役についてるんですね。そういう地位につけるということは、弟さんがそうなんですから、信頼者にもそのまま信頼にいればその地位につけるわけです。そういうものを全部捨てるということです。だから単に私たちのように気になるからやめるというようなこととはだいぶちょっと違うニュアンスがあるんですね。でこの現在慈雲という方が住職をしていた善法院というところはですね、京都の、 あのお池通りに、あの市役所のすぐ近くにですね、柳の馬場という建物の通りと富野公園の間に、今、高等学校といって中高一貫校が非常にいい学校があるんですね。そのそこがちょうど善法院の跡地です。あのお池通りという広い官庁街に面したところに、あのヨーロッパの街にあるような、あの外にですねテーブルが並べてある、あの中学校の1階がカフェになってるんですね。非常に今京都市自慢の学校ですけども、そこがちょうど善法院の跡地なんですね。あのそこで亡くなられるんですね。だからそういうあのもことを全部やめていくわけです。そしてやめたことによって後にですね、あの時に起こったことは私に造語を捨てて本願に帰すという始まったということだというふうにこう記しています。ということはここからこう振り返ってみますと、比叡山の仏教というものが親鸞聖人にとってこれは造語という問題を持っていたんだと、持っているのだということを確かめていかれたということですね。造語という問題を持っていたと。で、その造語ということにつきましては、前回親鸞聖人の和さんに和さんの方をこう引用しまして、名付けたりと、つまり造業というのは何かこう特別なそういう業があると、あるいはそういう行為があるというよりも浄土の業にならないものを造業というんだと。逆に言いますと、浄土の行にならないそういう問題を比叡山の仏教に親鸞聖人は見たんだと。よく浄土の行にならないということは教えの世界を開かない、浄土をむしろ塞いでしまう、そういう問題を比叡山の仏教に見られたと。そのことは初めからそういうことが分かっていたというよりも、法然上人の教えにより法然上人の教えを聞くことによって、実は自分は今まで一生懸命こう人間の救いの浄土の行だと思ってやっていたことが、実は浄土を開かない、浄土を塞いでいくような行という質を持っていたんだと、そういうことにこう気がつかれたと、そういうことだというふうにこう思うんですね。で これいろんなできますし、またいろんな角度から検討しなければならないと思うんですけれども、親鸞聖人がですね、その比叡山の仏教のことをちょっと今日プリントにしてきてないんで、あれなんですが、一つはですね、という言葉でこうおっしゃってるんですね。本当のこの仏教の学びではなくて、異なった学びだという教えだと。この学っていうのは単にこう今の学習での学とは違って、教えという意味なんですね。医学、異なった教えだと。で、どう書いていらっしゃるかというと、面倒ですけども、医学と名付けられて、衝動下道に赴きて、余命を終し、余物を念ず、吉日良心を選び、戦争祭祀を好むものなり、これは下道なりと。いわゆる比叡の仏教は衝動門ですね、衝動門と言われています。それに対して下道という言葉はですね、2回も使って、さらに医学とおっしゃってるんですね。これはかなりきついものの言い方ですね。仏教を名乗り、我々こそ本当の仏教だとおっしゃっているものに対して、あんたたちは仏教じゃないと、下道だと。下道というのは今の言葉だと、非常に侮蔑したものの言い方ですけども、下道というのは本来は仏教以外の教えを下道というふうに言いますから、仏教になっていないという意味、外れた道を外れているとおっしゃってですね。で、そのことの表れとして、吉日良心を選び、戦争祭祀を好むということがあるじゃないかと、こうおっしゃってるんですね。で、これもですね、なかなか面倒なんですが、例えば戦争祭祀とかですね、吉日良心を選ぶというのはですね、これ今でもありますね。今でもあります。もちろん今でもそれはいいというわけではない、いいというか問題がないというわけじゃないんですが、親鸞聖人の時代ですね、前も申しましたけども、この占いとかですね、吉日良心を選ぶということはですね、ある意味でですね、ある意味ではその社会の常識です。その当時の常識なんですね。 つまり当時の人は災いというものは全部外からやってきて自分に取り付くというふうに思っています。それから幸せも外からやってきて自分を招くというふうに、ですから人間はそのある意味で近代人のように主体的に自分で選んで生きているというよりも全部その外からやってきた災いに左右、外からやってくる幸せに左右されると、そういうふうに考えているわけですね。ですから自分の方角からどんな災いがやってくるか、どちらへ行けばよりたくさん幸せが集まるか、そのことを予知し、予言し、災いを避け、予知し予言し災いを避け福を集める方法というものを宗教に求めていくというのが、親鸞聖人の時代のある意味では常識というか、そういう形でみんな生きているわけですよ。でそのことに応える形で平安の仏教も動いているわけです。実際そういうことがほとんどなんですね。予知し予言し災いを避け福を集める方法、そういうことを示唆してくれる、そういうものを欲しがると。これは、ね、現在もそうですね。昨日から私たちがどうなっていくのか、この先どうなっていくのかということを全部予言し予知してくれればですね、それなりに準備ができるし、悪いことを避けていけるんじゃないかと。そういう意味では予言というものに我々は心惹かれるところがあります。最近でも、2012年に地球が滅ぶんだというそういう映画ができてですね、今度はそれに引っ掛けて2012年から新しい世界が始まるんだっていう、なんとかっていう女の人の方が今本屋さん行くと平積みになっていますから、また読む必要はありませんけれども、眺めて見られたらいいと思いますけれども、そうやってこう予言というのがありますね。だから占いというのが今日一日どうなるかという話ですから、であれも朝毎朝やってるんですね。血液占いとか星占いとかですね、毎朝やっていますし、かといってあれ見てですね、今日は私の血液型は良くないと言われたので会社を休むっていう人はいないんです。今朝星座占いでも私の星座ダメでしたし、血液占いでもダメでしたから、ちょっと今日は会社休みますって言ってみたらもう来なくていいって言われますから、多分そんなことしないんだけど、親鸞聖人の時代の人たちはそこで休むんですよ。それで生活してるんですから、今日占ったら今日は今日と出たので物言いにしますと言って家に引っこもってるんですね。そういうのが親鸞聖人の時代の、まあ、ある意味では世の中のこう生活を動かしているわけですね。でそうやって予言予知して災いを避け福を集めていくと、なぜならばなぜこういうものが欲しがるかというと、我々は先が分からないから不安や心配に襲われますし、不安や心配が消えないんですね。そして不安や心配があるからこそ 悩み苦しむということがですねあります。ですから予知や予言によって占いによって先が分かれば安心できるんじゃないかと、そして先が分かれば早めに災いを避け、そしてあちらの方へ行った方がいいということで福を集めて自分の人生が自分のレベルになりたいと、こういう私たちの心根というものがあります。そして不安や心配をできるだけ消して安心したいというのが我々の持っているものですね。だから安心を開くためにまさに戦争祭祀を務めるとし、吉日良心を選んで安心を人々に与えると、今日は外へ出る方がいいですか、じゃあ中国語を聞いて今日は家にいます安心しました、外へ出て失敗しない、したい方がしたくないですからという形で、そういう意味で安心を開いていくんですね。それが当時の仏教でしたし、今でもそういう宗教があるいはそういうものがとても流行ります。ですからなんで私ばっかり予言予知ということはですね、単に未来だけじゃないんです。過去についても分かることが予言予知なんです。あなたがこんな目にあったのは先生からの因縁ですとかっていう話がですね、人気を博すのは、あそうか、前世からの因縁でこうなったのか、だから今こうやって頑張ってしっかりやれば守護霊もしっかり守っていますからとかって言われるとその気になったりするというのはですね、予言予知というものが我々を動かすわけですね。でそういう点で言うと、実は神父教のイエスもですね、あるいはイスラム教のムハンマドも予言者という言われ方をするんですね。多くの宗教の救い主教主というものはですね、予言者というふうに翻訳されます。つまり人類がどこからこんなことになってきたのかという、そのここに至った過去の経路を全部分かっている、そしてこれから人類に起こっていくことも全部予言する、それがイエスやムハンマドの教えですね。だからその教え予言に従って最後の審判で神に救われるようにこういう手続きをね教えの基軸になります。ところがですね、お釈迦様のことを預言者って言わないでしょう。だから春蘭聖人が我々をこう預言されたなんとは言いませんね。仏教は預言の人は全然違うんですね。なぜかというとですね、お釈迦様が目覚められたのは無明ということなんです。無明というのはですね、お釈迦様も不安や心配に脅かされ駆られて、できたらぜひとも心配や不安を消していつでも安心し、不安や心配に悩まされ脅かされるような自分をなくしたいと考えられたんです。だから不安や心配や悩みから解放されなくすために一生懸命修行されたわけです。一生懸命修行されたんですが、できないんですよ。不安や悩みや心配は消えないんです。それを一生懸命修行すれば消えるかと思うんですけども、実はですね、修行をするとですね、この修行をしても効果がなくて不安や心配が消えないのではないかという不安がまた起こってくるんだそうです。だから修行を、不安や心配を消す修行がまた不安や心配を作るんですね。人間というのは本当にこう複雑なものなんです。教えが難しいんではないですよ、人間が難しいんですから。自分で自分のことが分からんでしょ。だからそれで釈尊もですね、お釈迦様は一生懸命やったのが心配なくならない、で国を辞めて菩提の下に座って、なぜ人間は不安や心配は消えないのかと、人間の不安や心配とは何かということを静かに考えられたんですね。で 一番最初に不安や心配の姿は何かというと、老いと闇という病むということが人間の不安や心配だと。老いることと病むこと、これみんな分かってるんです。自分は年とともに若くなっていくと考えている人はいません。年とともに老いていくわけです。考えだと老けていきますけども、分かってはいるんですよ。人間は病を得なければ得ていくものだということも分かっているんです。だから頭で分かったことが人間を救いません。老いと病むということが分かっていることが不安や心配の種です。先が分かっていれば安心かというとそうでないですね。老いて病むっていくということは分かっているんですが、それが不安や心配を起こすわけです。で、人間の不安は心配が老いと病むという形で起こっていると。で、なぜ老いて病むということが不安なのか、どこにそれが原因があるのかというと、生まれたからだと。生まれなければ老いることも病むこともなかったんです。で、生まれなければよかったのかというと、いや、今さら言ってみてもですね、もう生まれてね、もう何年もやってるんですから、もう言われたらどうしてもないということがあるんですけども、生まれたということがあるんだと。で、生まれたということは何だと。生まれたということは四季ということがある、意識があるんだと。そうやってこう順番にですね、人間の苦悩というものや不安や心配というのをこう遡って考えていて、根っこに無明というものがあるんだと気がつかれた。無明というのは何かといったら、明らかにならない、知ることができないというものがあるんだと。いつも申し上げるんですが、私たちは様々、皆さん長年経験されて、いろんなことを経験し、もう多くのことを経験し尽くしたと思っていらっしゃいますが、まだ今夜の夕飯は食べていません。今から食べますから、経験未経験です。だから人生というのはまだ経験しないこといっぱいあるんです。今夜の夕飯も経験していませんし、明日の朝もまだ経験していません。でも経験、夕飯が食べれるかどうかは分かりませんし、明日の朝目が覚めるかどうかも分かりませんが、まだ未経験ですね。だからこの先のことは全部分からないんです。そしてここに至ったことも分かりません。一応生まれてここまでいろんなことがあったという人生は、まあ、覚えてはいらっしゃると思いますし、あらかた忘れたい、忘れたということがあっても、忘れたいことがあっても忘れてはないと思うんですけども、しかし全部は分かっていませんね。なんであんなことになったんだろうとか、なんであの人に会ったんだろうと、あの人に会わなければもうちょっと私の人生変わっていたのかって思っても、もう会ってしまってるとかですね。で、なぜ会ったのかまでは分かりません。だから私の全歴史はですね、分からないんです。ほとんど分からない、ね、ここに至った歴史はある。しかし全歴史があってこそ今私はここにあるわけです。ここからどんなことが始まるかも誰も分かりません。そういうものを実は生きているんだということが無明ということなんです。間違いなく私は自分で分かりようのないものを私として生きているんだと。しかし確実にここにいたり次に歩んでいくという意味で、今ここに私がいるんだと。だから不安や心配は無明を生きるんだから絶対なくならないということにお釈迦様は気がついたんです。不安や心配はなくならない、死ぬまで。だから親鸞聖人も煩悩というのは死ぬまで消えないとおっしゃるわけだとしたら、消えてなくなって不安や心配がなくなるのが救いだとするならば、そんな救いはどこにもないと。不安や心配がなくなった自分というのを想像して、それに向かって歩もうとしても、そんな自分はありえないんだと。あるのは今ここにいる私しかないんだと。 だったら今ここにいる私を生きようとして立つしかないんだと。ありえもしない自分をふざけていくということは、それは人間が人間であるということを考えていくんだと。人間は無明であることを離れられないと。だから予言も予知もなさらんわけです、お釈迦様は。ある人がですね、お釈迦様に、あの世はありますかとかですね、この世の終わりはどうなっているのかと聞いたんですね。お釈迦様は答えていないんです。無記と言います。なぜならば考えてもわからんことだから、言ってみても当てにならんことです。つまりあの世はあるかとか、この世はどうあるのかということを考えてみることは、今私が生きるということについては何の関係もないと。今現に私が私を受け止めて生きるしか私はないんだと。間違いなく心配や不安はなくならないと。だからこそ不安や心配だからこそ、それも悩みとなり苦しみとなって人間を悲しむ、そういう痛みや悲しみを生きるということがはっきり、人の痛みや悲しみも分かるし、そういう弱い人間が生きているということから支え合って工夫して助け合う課題も開くと。自分だけ不安や心配がなくなったら人間はあと威張るくらいのことです。そんな形で人間は生きるんじゃないんだと。不安や心配をがなくならないという事実をかみしめて、人の悲しみや痛みが分かり、共に助け合うし、共に共感し、課題を共有するという、そういう歩みが開くんだと。これが仏教です。しかし修行団の仏教はこれを消す方法や消えるんだということを主軸にしてしまったんですね。だからそこに大きな誤りがあるんだということを、親鸞聖人はこのこれは下道なりと、仏教でなくなっているという言い方をなさったわけです。でそういう親鸞聖人の教えが一つこう大事な我々をこう動かす教えでしょうし、大事な点だと思います。そのあたりを次回もう少しこう確かめていきたいと思います。ちょっと中途半端ですけども、時間が過ぎておりますので、ここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。